世界発信、
旅人に聞こう。
この番組は海外で出会った日本人の旅人に現地で体験したさまざまなエピソードや今まで知らなかったもの、見たことのなかったもの、また海外に出てから気づいた日本のことなどざっくばらんにいろいろ尋ねてみようという番組です。その人の持つであろう面白い話を引き出せるかどうかは毎度異なる現地の雰囲気と聞き手の腕次第。こんなやり取りから今まで気づかなかった日本や海外を知るきっかけが生まれればと願いつつ、今日も素敵な旅の話を聞いていきます。
現地から直送、旅人に聞こう。こんにちは、良平です。今僕は沖縄の、ある離島で製糖工場で働いてて、今はもう仕事は全部終わったんですけど、そこで一緒に働いてた澤さんとともみさんですね。今日ゲストでいろいろ旅のことについて聞いていきますので、よろしくお願いします。
お願いします。
サラさんとともみさんは夫婦なんですよね。
はい、はい、
でずっと、旅をしてきて、今までどんな旅をしてきたかちょっと聞いていきたいんですけど、今まではどういう感じで旅をしてきたんですか？
まず私がですね、昔もう15年ぐらい前、98年ですね、一人でバックパッカーを始めたのが最初で、そこから大体1年の間、半年働いて半年海外に出るというのをずっと繰り返して、2006年にまでそういった旅行をしまして、あと2006年からは自転車でヨーロッパを始めて、走ってからは今まではずっと自転車の旅行をしてますね。
ともみさんは？
私は2001年からバックパックでちょこちょこ回っていて、私も旅をしてまた日本に戻ってお金を稼いでまた旅に出るっていうスタイルでずっと来ていて、2008年の時に、旦那と知り合いまして、自転車の旅をしまし、てます
ちょっと緊張してますねじゃあもう結構長い期間旅してるんで、だいたいもう世界5大陸を回ってきた感じですか？
そうですね、今のところ2人合わせてもアジア、ヨーロッパ、アフリカは行ったことないんですけども、あと北南米を走ったって感じですかね。またトモミが個人的にオーストラリアに行ってるぐらいですね。
はい。で、2011年からタンデム、
はい、
っていう感じで2人で自転車乗ってる。
そうですね、2人乗りの自転車をタンデム自転車っていうんですけども、知り合ったのが2008年に知り合ってるんですけども、その旅行の最中だったんですけども、その時私自転車で走ってて、ともみの方はまだバックパッカーで、それで知り合ったんですけども、その後2009年に、ヨーロッパで、自転車で一緒に走ろうって話になって、その時は別々だったんですね。やっぱどうしても体力の差があって、私が全部荷物を持っても、坂道で後ろを振り返るといないというね。そういうな状態なんで、もう自転車は嫌だと。自転車で行くんならもう、
行かない。
行かないと。で、以前から2人乗りという自転車があるって話をしてたんで、それがチャタンデム自転車という自転車なんですけども、ペダルがくっついてて、1人が漕げば進むという自転車なんですけども、だったら行ってもいいよということで、今回2011年にその自転車を買って、初めて夫婦で世界をこの自転車で回ってきました。
僕もタンデムの自転車の写真見たんですけど、なんか本当にあんま見たことないですよね。乗ってる人ってあんまりいないんですか今？
有名な人が2組いて、もう宇都宮さんという人と青木さんという、もう本も出されている人もいるんですけども、その人たち以外ではあんま日本では見たことないですね。でも今は普通にネットでも買えるようなぐらい、だいぶ今浸透してきましたけど、
浸透してきて、あれ2人で並んで、あれ前と後ろで負担は違ったりするんですか？
前が 1.5 人分の力で後ろが 0.5 人分と言われてますね、はい、そのため後ろの方が楽ですね。
楽です。はい、
あれはもうペダルはもう同時に動かす感じなんですか。
くっついてるので一人が込めが
焦
げば、
うん、
後ろも焦げる感じで。
ともみさんどうですか。
後ろは楽ですよ。もうすごい楽させてもらってます。
あ、じゃあもう本当にサボったら
すぐバレます。
あ、自転車あれはいくらぐらいするんですか。
あれは普通タンデムでこうオーダーメイドする人が多いんですけども、はい、私が使っているのは大阪日本産のプログレッシブっていうメーカーで、はい、普通の市販タイプで10万円ぐらいですね。
あ、10万円ぐらいで、普通に今一人用の自転車もそれぐらいしますよね、いいやつって。
そうですね、うん、だからアメリカとかで買うともう20万30万するタンデムの自転車ですけども、うん、まあ、だいぶリーズナブルでその悪くないって言われてますね、はい。うん、
ブログに僕ちょっと見たんですけど、ヘタレチャリダーって書いてあったんですけど、
はい、
なんかもうそういう自転車の旅をしてる人に会うと僕はもう全然ヘタレとかじゃなくて本当にすごいなと思うんですけど、一体どこがヘタレ。
いや、もう自転車のはもう本当すごい人はすごいんで、自転車の中ではもうヘタレなんで、いつバス乗ろうとか電車乗ろうとか自転車やめようかっていうことを考えたんで、最近はだいぶ、ね、走行距離が伸びましたが、うん、前は全然、
うん、いやでも自転車旅をもう澤さんは結構ずっと長いことしてるんですけど、
その
魅力っていうか、そのまあ自転車旅をするきっかけですかね。
きっかけ、うん、最初は私2006年に初めてヨーロッパで自転車を回ったんですけども、うん、やっぱそのヨーロッパその前に2003年に1回旅行してるんですけども、やはり物価が高いのとやっぱ交通費が高いっていうのがあって、好きなところに自由に行けなかったのがあったんですね。やっぱ自転車だったら自由に行けるし、やっぱ土壌がヨーロッパ自転車発祥の地もあって、みんな旅行を自転車旅してるんですね。そういうのもあって、そういうので挑戦してみようかなと思ってやったのがきっかけですね。でやっぱそれで始めて、やっぱ自転車乗ってるとも好きな時に写真は撮れるし、またバスとは違ってのんびり景色も見えるし、ローカルな出会いがあったり、まあ一番いいのはやっぱ走った後のビールが美味しいことですかね。
ああそうですよね、やっぱ自転車だとバスとかだったら本当にここで止めて写真撮りたいっていうわけにいかないですもんね、特にローカルバスに乗ってると、はい、自転車だったら本当に自分たちのペースで行って、でそのテントとかでもう好きなところに張ったりとか、
はい、うん、で疲れたらもうそこで寝るっていう感じで、
あ、本当に自由に、逆に自由度が増したっていう、
はい、そうですね、うん、自由に旅行、まあ、もともとバックパッカー自体自由なんですけども、うん、さらに自由度が上がったっていう感じですね。
あ、2人で旅をしてて、まあ、途中で結婚したっていうことなんですけど、
はい、
1人で旅してる時と2人で旅してる時の違いってなんかありますかね。
はい、1人だとやっぱ自由の中でもさらに自由っていうのがあったんですけども、はい、2人になってかやっぱ違うのは、やっぱこういい景色見た時、1人で見た時とやっぱ2人で見た時の感動が、
うん、やっぱ2人で分かち合えるのがいいかな、はい、う
ん、あと、うん、
そうね、あと女性だったらイスラム圏はやっぱ2人の方が安心できる。
あ、はい、確かに。そうですね、結構女の人1人だとなかなか行けないとこもあるし、
行きづらいところが多かったりします、う
ん、自転車ではなかなか治安悪い国は行けないですし、
うんうん、
で終わった後も一緒にビールを飲んで、
はい、一日の苦労をねぎらうと、
ね、
はい、
喧嘩とかあんましないですか。
します。
主にどういった、
いや本当たわいのないことで喧嘩するんですけども、うん、なんか喧嘩しちゃうとこのタンデム自転車なかなか乗れないので、どうしてもつながってるのでちょっとお互いの意思疎通ができるまでは喧嘩したら乗らないようにしてますね。
乗らないね、うん、
仲直りしてから乗ります。
いいですねそれ。じゃちょっとトムさんにもいろいろ聞いてみたいんですけど、
はい、
あのお気に入りのご飯、女性ならではのやっぱりこうご飯ですね、うん、あのベスト3ですか、
トムさんの。ベスト3、うん、ベスト3は、はい、そうですね、あのメキシコのティファナっていうところにあるタコス、海鮮タコスがすごい美味しかったです。
あれ、そのティファナっていう街だったらどこのお店でも大体美味しい感じですか？
うん、大体どこの店でも美味しい、うん、
けどでも行くとかも
決まってる、行きつけみたいな店があって、そこのなんかこうエビのプリプリ感がお気に入りでした。
結構スパイシーな感じですか？
あ、スパイシーです、ね、うん、美味しいです。
美味しそうですね、うん、大体いくらぐらい？
あれだいたい1つ100円ちょっとぐらいです、
ね、12から14ペソぐらいだから、
うん、だから、うん、100円ちょっとで、うん、で 2,3 枚食べたらお腹いっぱいになるから2,300円でもう満足です。
ティファナのタコスはボリュームが多くて、
うん、
メキシコ全土でもあの辺だけだね、あのボリュームがあったの、うんうんうんうん、他のところはもっと安くてちっちゃくてたくさん食べるって感じだったけど、今、うん、のは本当ボリュームがあって、うん、お腹いっぱいになる感じだね。
じゃあ第2位
は、第2位は、うん、フランスのパン、うん、カンパーニュとか、うん、ブリオッシュとかいろんな種類のパンがあって、うん、それぞれこう味が違うんですよ、うん、で店によってもやっぱ違うから、うん、そのパンの食べ比べ、食べ歩きをするのはおすすめです、
うんうん、結構でもフランスパンってやつですか？
うんうんうん、フランスパン、うん、
結構硬かったりする？そうでもないですか？
硬いのはそのフランスパンと言われてるバケットってやつで、あれも細長いんですけども、うん、日本人にはだいぶ硬い感じだね、うんうん、日本人は柔らかいとこが好きなんで、うん、でもそういう硬いの苦手な人はね、このカンパーニュってフランス語で田舎って意味なんですけども、うん、このパンは丸くて中もちもちなんで、うん、これは柔らかいパン好きな人には好きかもしれないね。
そうだね、うん、
でまた安いんですよフランスはパンが。
あ、そうなんですか、うん、フランスでも物価高めなんですけど、その中でもパンは割と、
パンは国が援助してるのかなんか分かんないですけども、やっぱ主食ってことで、うん、どうでしょうね、顔ぐらい大きいパンでも100円ぐらいで買えるんで、100円150円で、
150円だね、うん、
このフランスパンバケットってやつは安ければ50円ぐらいで売ってるし、うん、高くても100円ぐらいなんで、
じゃあヨーロッパでフランスでお金なくてお腹空いたらパン、
お金なくあっても
パン、あってもパン、あってもパン、
主食は美味しいよね。
美味しいね。
じゃあ第3位は、
第3位はマレーシアのロティ。朝朝食として食べるのが主で、うん、甘いコーヒーとロッティを食べるのがおすすめです。
それマレーシア全土で大体食べれますか？
大体食べれるね。
なんかカレーみたいなついてるとこもありますよね。
あります、うん、あります。あれも美味しいです。
でもその、まあ、生地っていうか、うん、あのロッティの生地が
サクサクな生地がすごい大好きです、
う
ん、
これまたお店によって味がね変わってくるね、うん、美味しいとこと美味しくないとこの差が、うん、
そうですね。やっぱ自転車旅だとやっぱ街ごとに一気にバーッと行かないですからね。バスとかだったら本当バスとか飛行機使っちゃうとあっという間に行っちゃうのは、自転車だったらこう結構まちまちで、
うん
う
ん、
いいですね。そういうの
多分本当に旅行者が行かないような小さな村を通っていくんで、そういうとこでお腹空いて、ね、町の人が朝食食べてるところにお邪魔しますって言って食べる感じですかね。
じゃよりローカルフードに、
ローカルフードに
近い感じで、いいです。じゃあちょっと引き続きともみさんに、あの自転車旅ですね、あの自転車、まあ澤さんと出会って自転車旅が始まったんですけど、はい、まあ、良かったこととか、
うん、
まあ、辛かったこととか、
うん、
ちょっといろいろ聞いてみたいんですけど。
そうですね、良、はい、かったことは、はい、やっぱりいい景色を2人で見れるっていうところ、うん、
はい、
とあとご飯がすごい美味しいこと、
はい、うん、体を動かしてるからっていうのもあって、
やっぱいい汗かくとご飯が美味しいですね、
はい、
うん、で嫌なとこ、悪いところは、はい、やっぱ女性ならでは日焼け、
あ、日焼け
日焼けしちゃうっていうことと、はい、お化粧もできないから、うん、全然おしゃれができない、
あ、
そこが辛いですね。
はい、どうしても荷物をね減らして軽くしたいので、うん、おしゃれは二の次になっちゃう。
二の次になっちゃう。うん、
そうですね。自転車旅結構荷物重要ですもんね。やっぱりそのまま重さにつながってくるんで。確かに遠目さんの寮のご飯とかもすごく華奢なんですけど、いっぱい食べてて、まあ、サナさんもそうですけど、いつも山盛り食べてて、それでもやっぱり華奢で、うん、やっぱりいいですね。やっぱ体を動かしてご飯、羨ましいですね。
だいぶ太りましたけどね、
太りましたね。
じゃあ次はちょっと澤さんにも聞いてみたいんですけど、はい、あのチベットを旅行されたことがあるっていうことで、ええ、最初に行ったのはいつです
か？一番最初は2001年にヒッチハイクで、はい、あのバックパッカーとして行って、はい、やっぱその時あのチベット特殊でして、あの、はい、中国政府があの解放してないっていうのがあって、はい、許可証がないと入れないようになってるんですね、はい。ただそのみんな旅行者はそのパーミットという許可証を取るのが嫌なので、はいはい、あの闇という方法で、はい、まあ、違法なんですけども、はい、入る方法をみんな模索してて、はいはい、2001年はそのヒッチハイクをして、はい、ラサまで行ってネパールに出たんですね、はい、でその時やっぱどうしても自由に旅行できない、はい、どうしてもあのヒッチハイクの車が捕まる捕まらないに左右されて、はい、そのヒッチハイクした車はどこに行くかもわからないんで、知らない、はい、あ、ここいい景色だったのにっていう、さっきの自転車につながるんですけども、はい、それがあったんで、いつか自転車で走りたいなと思いがあって、はい、2007年に、はい、これはまだ一人なんですけども、一、はい、人でこう自転車で東から西まで走ってやろうと思って、はい、で、まあ、走ってきたんですね。
大体どれぐらいの期間かかりました？
チベットだけだったらあの4ヶ月ぐらいだったんですけども、はい、もう絶対中国語が必要だなと思ってて、はい、北京で3ヶ月ぐらいちょっと中国語をまず勉強してから、夏を待って6、7、8、ちょっと9月まで雲南省の昆明というところからずっと走ってラサを経由してカイラスというところを経由して最後に西の外れの方まで走ったんですね。
そこからじゃあ、どこに抜けたんですか？
カシュガルのシルクロードの中部の端の町ですね、まで抜けた
ね。でも自転車でチベットを、まあ、横断ですか？
横断ですね。
してカイラス行って、
カイラス、はい、
カイラスどうでしょう？僕は行きたい、どうしても行きたいとこの場所の一つではあるんですけど、はい、なかなかカイラスって、まあ、チベタンの聖地だし、今チベット自体が自由に旅行できないとこなんで、ちょっとカイラスの時の話もちょっと聞きたいんですけど、
そうです。カイラスはカイラスに行くまでが、はい、もう本当ハイライトと言っても過言ではないので、はい、行くまでが大変なんですよね、はい、で行ってからまたコルラというカイラスの山の周りを、はい、周回する巡礼の一種があるんですけども、はい、それを一緒にチベタンと最後して、はい、まあ、チベタンと108周煩悩分するんですけども、はい、まあ、1周しかしなかったんですけども、それだけでももう十分、はい、なんかチベタンと一緒に回れたってことが良かったですかね、
うん、素晴らしいですね。その時はあのパーミットなしで、
その当時はあのカイラスの町まで行けば、はい、あの違法で来た人も罰金を払っていただけ、はい、罰金を払えばパーミットを発行してくれたんですね、はい。またそのカイラスまでたどり着くまでに捕まっちゃうと、はい、またラサに戻されちゃうって感じだったんですけど、はい、2007年はまだ緩かったんで、はい、今みたいに厳しくなかったので結構簡単に行けたんですね、
はい、そうですね。僕も2011年ぐらいにあのチベットは旅行したんですけど、もうみんなノーパミ、そのパーミットを取らずに行こうと思ってるっていう人に何人もあったんですけど、みんな失敗してて、でチェックポイントがたくさんあって、実際僕はパーミットを取っていったんですけど、本当にこの区間からこの区間まではこの時間で抜けなさいみたいな、でチェックポイントがあったりとかして、それはやっぱり自転車で行けたっていうのはすごく羨ましいですね。やっぱりすごくいい景色を、
そうですね。逆に2008年以降は多分そうやってもう厳しくなっちゃったので、はい、誰も行ったって話はもう聞かないので、はい、いいタイミングで、はい、本当チベットを1日、そうですね、7、80キロの距離でのんびりのんびり旅できて、本当人が乗らないような村で、はい、とか遊牧民にいろいろ親切にしてもらって、 飼い主までたどり着けたというのが結構いい経験だったと思いますね。
何も、まあ、ガイドブックにもちろん載ってないような村とかにもいろいろ行って、そのにあるゴンパとかいろいろ見たりとか、
あ、見ましたけど、西、東は結構あるんですけど、はい、西チベットはもう人があんま住んでないので、
あ、はい、
町も小規模だし、はい、ゴンパも少ないですね、はい、カイラス周辺にちょっとあるぐらいですかね。あ、そういうところのゴンパ行くと、もうチベット人も来ないの で, で自転車で増してきたっていうと、お坊さん一人しかいないんで、はい、小さいゴンパもう大喜びですね。
あ、でご飯とかも結構困っちゃったんじゃないですか。
ご飯は結構チベタンに助けてもらって、はい、彼らが食べる粉のサンパというのがあるんですけども、
はい、
バター茶という紅茶を混ぜて団子状にして食べると、それよくもらって食べてましたね。 あとはラーメンとペプシはどこにでも売ってたんで、これを主食にしましたね。
意外にいい。そうですね、あのラーメンってのはツクパですよね。
ツクパ、あ、そのじゃなくてもう、
まあ、
インスタントラーメンが、
ああそういうのもあるんですね、うん、夏だったら結構暑かったんじゃないですか。もう標高高いですよね。
あ、標高はもう大体に東でも2000から4000ぐらいを行き来して、ラサが3600ぐらいなんですね、
はい、
富士山と同じぐらいなんですけど、はい、で西行くともう4000を下がることないので、はい、夏でも夜はもう寒いですね、はい、場合によっては雪降るぐらいですから。
でも日焼けも結構しますね、あの太陽が近くて、
あ、もう
昼間暑くて夜
も寒いって砂漠みたいなで、はい、もう日差しはきついですね。ただ夜はもう星空はすごいですけどね。
話を変えて、自転車の旅で、まあ、おすすめ の, あの道であったりとか、おすすめの場所ですね、ちょっとそれもちょっとせっかくなんで、あのベスト3的な感じで、
はいはい、じゃあまず夫婦一致でおすすめ、やっぱあのパタゴニアのアウストラル街道ですね。
それは何が良かったんですか。
自転車乗りにはすごい有名な地で、聖地とも呼ばれているぐらいなんですけども、
はい、
パタゴニアってのチリとアルゼンチンの南部を指しているんですけども、はい、チリ側とアルゼンチン側でも全然表情が違ってて、
はい、
チリ側はもう森なんですね、うん、でアルゼンチン側はもうパンパと呼ばれる何もない平原なんですけども、はい、アルスタル街道はチリ側を指してて、
はい、
もう山や、水がすごく綺麗なところで、湖もすごい綺麗なところで、世界一美しい林道と呼ばれているところなんですけども、やっぱチベットにいたものがあって、自然が雄大で、毎日景色が違って、2週間ぐらいかけて下るんだけども、毎日飽きない感じです。
いいですね。
どこで野宿しても楽しいって感じ。まあ、それなりに街はあるんですけども。
食べ物とかも普通の街でこう買って。
はい。ただ、僻地すぎて、高いっていうね。
あ、高い。
腐ってる野菜とか普通に売ってて、でもそれが贅沢品になってきちゃって、
うん、アウストラル、
ここは結構最近、
はい、
日本人のバックパッカーでの人にも注目されて、
うん、
白人さんにはすごい有名で、ロンリープラネットに載ってるんですけどね、はい、なかなか日本のガイドブックには紹介されてないんで、
うん、
もしチリの、ね、パタゴニアに行く機会があれば、
ね、はい、
ぜひ行ってみてもらいたいところの一つですね。
どんどんこれから人が増えていくかもしれない。
ああ、そうですね。
早めに。
早めに。
いいですね。じゃあ第2位は。
第2位はフランスのコルシカ島という地中海に、
はい、
浮かんでいるリゾート島なんですけども、
はい、
結構フランスでは有名なんですけども、ツール・ド・フランスでもコースがあるぐらいで、
はい、
このコルシカ島、リゾート地なんですけども、うん、キャンプ場やそういったリーズナブルなところも多くて、
はい、
あれはちょっと西の海岸線沿いの上り下りが激しいところを走ったんですけども、
はい、
これツール・ド・フランスのコースになってるんですけども、そこがもうどこの海を見ても青くて綺麗、そこはおすすめですね。走るのにも、普通の車でドライブするのにもおすすめです。
あ、いいですね。第3位は
やっぱチベットですかね。
はい、チベット。チベットも、2013年にタンデムで行ってるんですね、
はい、
あの東チベット。
そうですね、2007年は一人でそのパーミットを取らずに、うん、
はい、
あの闇で行ったんですけども、
はい、
2013年はタンデム自転車で東チベット、ここパーミットいらないので、 自由に旅行できるので、はい、自転車でそのまま警察をに心配することなく普通に走ってきましたけど、やっぱこっちも標高5000メートルぐらいの標高の峠越えたり、あんまり旅行者の寄らないような小さい村に寄ったり、偶然の祭りに参加したりで、結構なかなか楽しかったのでね。でまた東チベットまだまだ広いので行ったことないところ多いので、ちょっとまた行ってみたいなと思ってますね。
そうですね、東チベットも時期的に閉まっちゃって入れない時もあったりとかするんですけど、そうですね、結構チベットをもっと自由に旅ができるようになったらいいんですけどね。
東はまだね、比較的まだ安定していて、本当チベットの文化を知りたかったら多分東チベットの方が結構残ってるからおすすめですけどね。旅行もまだ自由にできますので、
はい、ぜひぜひ、僕もぜひ行きたいですね。まずちょっと僕も自転車旅、僕なんかできるのかなとか思ってなかなか踏み出せないんですけど、やっぱりまあ、チャリダーって言われるような自転車旅してる人はなんかみんな結構やってみたら全然平気だよみたいな言ってる人多いんで、
それはもうこちらがトモミならよく分かってると思う。
なんとかなるよ。
なんとかなりますかね。
うん、なんとかなる。
じゃあ素晴らしいですね。あと澤さんはなんか世界新聞というのを、はい、でなんかいろいろ記事を書いてるみたいなんですけど、ちょっとそれもちょっと聞いてみたいんですけど、
はい、
一体どういうものなんですかね。
同じくの旅人の知り合いが立ち上げたサイトなんですけども、
はい、
旅人が現地なり経験したものをその世界新聞というサイトに記事として投稿して、うん、デスクという編集者がですね、
はい、
編集した上で上げていただいているサイトなんですけども、はい、いろんなライターの人がいて、はい、私もタンデム自転車というところで記事を書かせてもらっているんですけども、はい、いろいろな旅行者がいて面白いサイトですね、
はい、それはだいたい不定期で更新されるんですか。
いろんなライターがいるので1日1回は、更新は上げてますね。私の記事はやっぱ順番はデスクが決めてるのでいつ上がるか分かんないんですけど、
はいはいはい、
不定期ですね。
不定期で結構僕もチラッとしか見てないですけど、まあ、結構面白そうですね。写真とかもいっぱい載ってるし、はい、まあ、この旅人に聞こうっていう番組も一緒なんですけど、まあ誰からもお金もらってなくて、
はい、
ただ単にいろんな人にこう話を聞いたりとか、そういう旅で発信して何かを伝えれたらなっていう感じでやってる感じですね。
世界新聞も基本はまずそんな感じですね、うん、はい、まずライター、いろんな旅人から話を聞いて、
はい、
そこでそれぞれ旅人自体でみんな旅が違うからということで記事書いてもらって載せてるっていう感じですね。
そのライターも結構何人かいるんですかね。
今のところ10人前後だと思うんですけど、4月からまた新しいライターが加わるという話は聞いてますね。
この番組のホームページにもそれをちょっと貼らせてもらうので、もし気になる人はそれをチェックしてもらいたいんですけど、そうですね、あとは、旅のアイテムについてちょっといろいろ聞きたいんですけど、
はい、
あんまり他の旅人が使ってないような旅のアイテムであったり、まあ、みんな使ってるけどこのアイテムはちょっとおすすめっていうかこだわりのあるものっていうのがあったら教えてもらいたいんですけど、
はい、自転車どうしてもずっと外にいるので日焼けが気になるんですよね、
はいはい、
まあ、中には気にしない人もいるんですけども、はい、でもどうしても我々はなるべく日焼けしたくないので、
はい、
だっけ腕アームっていう腕だけカバーできるなんでしょう、日焼け防止のとか、
うん、
ネックカバーっていう首をカバーして顔も
カバー
できる、
はい、
その辺を活用してますね、
はい、結構日焼け長袖着るのと腕だけのそれをつけるのが涼しさかと違うんですか。
あ、やっぱその部分腕アームと T シャツの間から風入ってくるんで結構涼しいんですよ、長袖 T シャツよりも、
うん、結構日焼け止めもずっと旅をするなら重くて持ってられないです。
いや持ってますよ。いやチベットの時は6本使いました。
すごい。そうですよね、うん、特にチベットなんかビタミンがなかなか取れないから、うん、なかなか日焼けしても治りが悪かったりとかして、
うん、
まあ、そうですよね。もう自転車だったら日焼けが一番、うん、そうですね。あとはなんかありますか。
よく自転車旅行者が使っているオルトリーブというメーカーがあるんですけども、はい、これも完全防水バッグで、
はい、
これを使っている旅行者は多いですね、はい、どうしても自転車雨降ったから、
はい、
まあ、走り出す前に降ってくれればいいんですけど、走ってる途中に降ってこられたらもう荷物濡れちゃうのが一番嫌なので、はい、このオルトリーブというドイツのメーカーなんですけども、はい、完全防水で使い勝手もいいし、はい、最近日本でバッグとしても東急ハンズの中で最近売り出されてて、結構便利なバッグなんで、
はい、
多分自転車乗り以外も最近知ってる人多いんじゃないかと思うんですけども、
はい、いや結構丈夫いい、
丈夫ですね、はい、
もう結構お値段は高いなんで、
お値段大きさにもよるんですけど、はい、私たちが使っているのは後ろのバッグ2つで大体1万5000円ぐらいですかね、はい、そんなに高くはないですね。
まあ、でも中のもの濡れちゃったりとか、いろいろ良くないやつを買って買い替えることを思えば、
もうそうですね、中で濡れちゃって服がびしょびしょとかかなりへこみますので、ね、
まあったかいとこでスコールにバーッと振られるんじゃなくて、本当に寒いとこで雨降られちゃうと大変ですよね。
ほとんどのサイクリスト使ってるんじゃないですかね。それがやっぱ信頼と利便性が高いと思いますよ、これは。
なるほど。じゃあちょっと最後に、旅の醍醐味についてちょっと聞きたいんですけれど、醍醐味というか、まあ、旅で大事にしてることであったりとか、なんかありますか。
これが二人ともあんまないんですよね。なんでしょう、楽しければいいかなっていう感じで、何かを目的があってというより、なんか、なんでしょうね、
なんか美味しいご飯が食べれたら幸せだなとか。
そうですね、
ね、
なんか本当にこれだけの旅をしてきて、なんか本当にそんなことをさらっと言っちゃうのがやっぱ沢さんらしいですね。僕はもうちょっと2ヶ月ぐらい一緒に働いててなんか独特の雰囲気を持って、なんかそんなに世界を股にかけてずっと自転車を漕いで旅してきた人っていう感じが全然しないんですけど、ちょっといろいろ話聞いたらいろんなことも知ってるし、なんかそれでいて楽しければいいっていうのがなんかある意味真理をついてるというか、
なんでしょうね、自然体な感じで、まあ、面白かったら行ってみようかっていう感じで、まあ、自転車も最初そんな感じだったので、
はい、
どこに行く、何をするもの、まあ、楽しいこと優先で決めていこうかなっていう感じですかね。あとはご飯ですかね。あとは夫婦仲も仲良くできればという感じで、
そうですね、
旅を通じて、
そうですね、まあ、今回ちょっとラジオの録音で結構バーッと話を詰めていろいろ聞いちゃったんですけど、やっぱり自転車の旅だったらやっぱり本当に何気ない村に立ち寄ったりとか、そこで食べたりしたものとか、なんか出会った人に優しくしてもらったりとか、いろいろまああるとは思うんですけど、そうですね、なんかそれも一括りにして楽しければいい。
そうですね。
そうですね、なんか素晴らしいですね。
いや、こだわりがないんですよ。
そうですね。じゃあこれからの旅ですね。澤さんとともみさんが今一緒に働いてても終わったんですけど、これからは一体どういうプランで動くのかっていうのを教えてもらっていいですか。
はい、しばらくは日本にいようかなとは思ってまして、う
ん、はい、
で次の旅の目的はやっぱ子供と一緒に、
はい、
できれば自転車で回りたいなっていうのが夢ですね。
ですね。
大丈夫ですか。
頑張ります。
ちょっと無理やり考えました
ね。かなりね。
その時あれですか、タンデムからまた3人乗りに
自転車どうしましょうか。タンデムの後ろに、ね、ベビーカーみたいなのつけてもいいし、ともみは1台にして私がタンデムと、
はい、
で子供と一緒でもいいですね。
あ、なるほど。
考え方は無限大ですね。3台でもいいですし、
はい、でも本当にいいですね。それは本当に話を聞いてて、そのタンデムっていう自転車が全然僕知らなくて、
はい、
多分 ほとんどの人は馴染みがないと思うんですけど、はい、やっぱりこう夫婦でこう 同じペースでペダルを動かしてるっていうのはなんか、まあパートナーが疲れてたりとか体調悪かったりするのもペダル越しに伝わって
きますね。
今ね、喧嘩した時は乗れない、乗れない。ちょっとそのタンデムの自転車の写真とかもぜひあのページに載せさせてもらいたいんで、まあちょっと気になった人はいろいろチェックしてもらいたいと思います。じゃあ今日ちょっとこんな感じで、ちょっと僕も久しぶりの収録だったんで緊張しちゃってあんまりうまくできなかったんですけど、はい、いや今日はちょっとありがとうございました。
はい、ありがとうございました。
この番組についてのお問い合わせとか質問は、旅やすく @gmail の方にお願いします。じゃあ今日のゲストは澤、さんとともきさんですね。ありがとうございました。
ありがとうございました。
お疲れ様でした。お疲れ様でした。
これ流れ決めといてよかったね。真ん中でグダグダになってたね。
僕も本当に自分のメモより澤さんのつけたメモを見て、
そう、
目がいってると 逆がだから全然読みづらいと思って。いやでも本当にでもよくありがとうございました。
お疲れ様でした。みんなこんな感じで録音、
みんな結構僕グダグダになっちゃうこともあって、あ、なかなか、でも今日はなんか録音指示をしようと思ってもなかなかあの勇気がいるんですよね。ラジオ出てくださいっていう。
確かに、ね、初めてだから我々もね、どうしていいことやら、ね、
でもすごい的確だった
ね、うん、レポーターになりそう、
ね、レポーターいいレポーターさんだと思って。
いや汗だくですよ。
汗かいてたね。
ちょっとこの部屋暑いからね。
窓開けれない、
うん、そう
です。壊れてるね、
うん。どうでした？あの、まあ、ラジオもそうですけど、政党工場は
政党工場我々初めてだったんでね、こういう夫婦で領土もどうなんだろうって感じだしね、無事誰も怪我せず終わったからいいかなと。
無事あの任期も満了して、うん、交通費も出してもらえるし、政党工場、僕も季節労働を北海道のその鮭梅って言われるのを初めてやって、
うんうん、
でそこからみかん狩りの仕事をして製糖工場来たんですけど、
うん、
北から南まで、うん、結構日本を見て回るの結構面白いなと思って、うん、しかも旅じゃなくてこうちょっと住んで、うんうん、
仕事として
見るっていうのもかなり世界観が広がって、
うん、旅と違うからまた面白いよね。
そうですね、う
ん、やっぱある程度滞在しないと分かんないもんね、
ね、
うん、
そうですね、うん、旅だとビャーって行っちゃうよ
ね。そうそうそう、うん、
ある意味なんか沈没してる人とか、うん、あのいますけど、
うん、
それも全然いいですね、うん、旅において、
うん、
そこを密着するという
か、
う
ん、生活になってくるとまた違ってくるから ね、
う
ん、ね、
そうですね、うんうん、まあ、ご飯
美味しかったしね。
美味しかったし。
でも10年前に1回小浜来てるけど、今回のイメージ全然違うもんね。前の時はもう、あ、観光の島だなって、来ることないんだろうなと思ったけど、今回来たらめちゃくちゃなんかローカルだしさ。
そうですね。
別世界だった
からさ。別世界で、うん。全くあれですよね、本当に。僕は北海道の鮭バイト、みかんと、の製糖工場来てるんですけど、仕事内容的にはやっぱりもう製糖工場が一番、あのダメでした
けどね。我々これが初めてだからこういうもんなのかなちょっと思っちゃったね。ああ、沖縄なんだなと思った。
そうですね。
沖縄でも食べるみたいだね。
い 結構いろんな人の不平不満ははびこってますけどね、うん、
まあでも無事終わってね、
無事終わってね、そうですね、怪我もなく、
そうだよ、う
ん、結構危ないですもんね、あの、うん、
まあ、
あの
圧搾はね、
圧搾、澤さんは圧搾やってて、
うん、
キビをずっとかましてて、
うんうん、その潰すとこだね、
うん、サトウキビをなんていうんですか、
絞る、
うん、カッターみたいなやつで粉々にして、うん、それを潰して絞って、うんうん、それを黒糖にするっていうところなんですけど、僕はボイラーやってて、うん、その絞ったバカスを燃やして、うん、その蒸気を使って、うん、その絞った煮汁を煮詰めるっていう、うん、本当に危ないですね、やっぱりこうボイラーとかでも、
うん
うん、まあ、怪我は全然しゆうし、指なくなっちゃう人っていうのも聞いたことありますからね、
うんうん、まあ、一番事故多いのがだから圧搾とボイラーとボイラーっていう、うん、何も聞いてなかったんですけどね、来てから、うん、はい圧搾ですね、うん、圧搾って何だろうと、何するんだろうと
思って、そうです、僕は本当に澤さんの隣の部署で、まあ、すぐ見えるところで、
うん、同じフロアだ
から、ね、同じフロアで見てて仕事もしてちょこちょこ会話して、
うん、
最初は筋トレとかしましたけどね、
そう、うん、まあ、時間は長いんでね、
うんうんうん、
ひたすら長く、うん、あ、今日はどうもありがとうございました、はい、ちょっとまた、
またゆっくり飲みましょう、
ゆっくり飲みましょう、はい、そうだね、またいつかどこかであの、うん、旅先でも、うん、出会えたりとか、あの、まあ、拠点が決まって、
ね、
だから、あの、ぜひよければ遊びに行きたいと思ってます
ね、遊びに来てください、
決めないとね、
決めないとね、
今日はありがとうございました、お疲れ様です、
こんなのいいんでしょうか、
いや全然ありがとうございます、はい、
たびたびプロジェクトの iOS アプリができました。番組の更新をいち早くチェックできるのはもちろん、アプリでしか聞けない放送も配信していきます。スマートフォンをお持ちの皆さん、要チェックですよ。今すぐたびたびプロジェクトで検索。この番組はバックパッカーを応援するたびたびプロジェクトの提供でお送りしました。